それでは初めに特集子育て家庭の応援団をお聞きください。今回の特集は子育て支援総合センターのびのびが事務局として行っているファミリーサポートセンター事業をご紹介します。通称ファミサポと言われていますが、地域の人たちで子育てを支え合う事業で、援助会員になった理由や課題などをお聞きしました。それではお聞きください。
はじめにどのような事業か教えてください。それでは落合さんお願いします。
仕事や家庭の都合でお子さんを見られない保護者の代わりに、地域の方が有償ボランティアとしてお子さんの預かりや送迎等を行う事業です。援助会員になる際には養成講座を受けていただきますが、資格を取る必要はありません。特に年齢制限もなく、男性の方でも大丈夫で、幅広い世代の方が携わっています。圧倒的に送迎の援助が多いです。お子さん1人につき1時間600円から800円の料金を保護者が支払います。
次に鈴木さんお願いします。
放課後児童クラブの送迎や、以前は袋井特別支援学校のバス発着所への送迎をしたこともありました。
次に田中さんお願いします。
子育て支援センターでの預かりや、お宅に伺ってお子さんを見ることや、歯医者の待合室でお子さんを見ていたこともありました。
次に山下さんお願いします。
お母さんが病院に行くときに預かることがありました。その他にもお迎えに行って、そのまま自宅に連れてきて、お母さんの仕事が終わって迎えに来るまでの間、一緒にご飯を食べたり、テレビを見たり、遊んだりしたこともありました。
次に援助会員になった理由を教えてください。はじめに鈴木さんお願いします。
私が仕事をしていた頃、自分の子供に家で留守番をさせるのが心配だったので、自分も仕事を辞めたら子供を預かるような活動がしたいと思っていました。市の広報にファミリーサポートセンター、以下ファミリーサポート略します、ファミリーサポートセンター養成講座の募集記事を見て、これだと思い申し込みました。
次に田中さんお願いします。
子育て支援センターで働いている友達に誘われたのがきっかけで、始めてみたらいろいろなお子さんと触れ合えるのが楽しくて可愛くて、まだ続けていけそうだと思っています。
次に山下さんお願いします。
専業主婦をしていて社会とのつながりが乏しくなってきた頃に、市の広報を見てやってみようと思いました。いろいろな方とのつながりができたらいいなと思い応募しました。
次に課題と感じていることを教えてください。はじめに落合さんお願いします。
送迎のニーズが多い中、送迎できる援助会員の人数が少ないことです。
次に鈴木さんお願いします。
自動車は慎重に運転することが一番だと思っていて、 安全運転を心がけています。
次に田中さんお願いします。
お子さんを預かる援助を行っているときに保育関係の知識があったらいいなと感じたことがあります。
次に山下さんお願いします。
次の世代の援助会員が欲しいところで途絶えてしまったらもったいないと思います。次の世代の人たちがいてくれると安心します。
次に利用者の方へ伝えたいことを教えてください。はじめに落合さんお願いします。
ファミサポってなんだろうと思う方もいると思いますので、一度事務局である子育て支援総合センターのびのびに遊びに来てどんなものなのか聞いていただけたらと思います。
次に鈴木さんお願いします。
ファミサポをどんどん利用していただければお母さんのリフレッシュにもなると思います。気軽に使えることを伝えたいです。
次に田中さんお願いします。
利用する方もハードルが高いと思わないで、のびのびの方に相談していただけたらと思います。
次に山下さんお願いします。
お子さんと一対一で関わることができます。そういう場があることを知っていただいて気軽に足を運んでいただけると嬉しいです。
最後に市の子育て支援施策に必要だと思うことを教えてください。はじめに落合さんお願いします。
小学生は単独で子育て支援センターを利用することができないので、小学生の居場所が少ないです。市内各地に小学生や中学生、高校生の居場所があるといいなと思います。
次に鈴木さんお願いします。
子どもの居場所は大賛成です。流用地区でも空いている施設があるので何か利用できないかと思います。
次に田中さんお願いします。
市内で一時預かりができるところが増えるといいなと思います。またファミサポの預かりに使える場所が増えると利用者も増えると思います。
次に山下さんお願いします。
幼稚園等とファミサポを併用している方などさまざまな状況の利用者の望んでいることを聞いて集約できるといいのではと思います。
取材を通して人と人との触れ合いの中でやりがいや楽しさを感じている一方で、せっかくの事業をもっと利用していただきたい、事業の魅力を知ってもらい、援助会員を増やすことで次の世代につないでいきたいという思いを感じました。